今日の聖書箇所は、先ほどお読みしましたように、マタイによる福音書の第8章、18節から27節のところです。ここには、従うという言葉が繰り返し出てきます。実は、このマタイ福音書は、意識して、この従うという言葉を語っている福音書です。もちろん、同じ共感福音書のマルコ福音書でも、ルカ福音書でも、この従うという言葉は大変重要な言葉として使われています。しかしその二つの福音書と比べても、このマタイ福音書では、この従うという言葉が意識して使われています。今日の聖書の箇所で言えば、23節に、イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従ったとありますが、この表記はマタイにしかありません。そしてこの弟子たちも従ったという言葉は、18節から22節までのところと、23節から27節のところをつないでいる言葉になっています。他の福音書では、この二つの段落からなる話は全く別々に扱われています。しかし、マタイでは、弟子たちも従ったという言葉によって、この二つの箇所が一つにされて、一つの大きな話として私たちに示されています。そしてそこで語られようとしていることが、この従うということなのです。そしてそれは何よりも、主イエスに従うということが語られています。私たちは普段、いろんなものに従って生きているのではないでしょうか。幼くしては両親に従い、長じては学校の先生や先輩に従います。社会に出てからは、それは会社の上司に従ったり、また自分が目標とする優れた人物に従ったり、あるいはある素晴らしい思想に従ったりするのではないでしょうか。それ以外にも、法律とか社会の習慣といったものがあります。そういう有形無形のものに従いつつ、私たちは生きているのではないかと思います。そういう意味では、この従うということは、私たちの人生において非常に重要な位置を持っていると言えます。そしてその従うということがうまくいくかいかないかで、人生の良し悪しも決まっていくところがあるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所には、まず二人の人の話が示されています。一人は律法学者です。彼は主イエスに近づいて、先生、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいりますと言いました。律法学者は、しばしば主イエスに対立した人たちですので、この律法学者の一人が主イエスのところに来て、先生、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいりますと言ったのは、一つの驚きではないかと思います。しかも、主イエスを先生、ギリシャ語でディダスカロスと呼んでいます。このディダスカロスという言葉は、ユダヤ教の教師を意味するヘブライ語のラビ、ラビを訳したときに用いられたギリシャ語です。ですから、非常に尊敬を込めて、主イエスに先生と語りかけたのです。おそらくそれは、主イエスの教えに驚き、また深く感動したからではないかと思います。この話は、マタイ福音書の第5章から7章まで記されている三条の説教の後に記されているということを思い起こさなければならないと思います。7章の最後にはイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになった彼であると記されています。律法学者のようにではなく、権威あるものとして教えになった。その教えに、 この律法学者も驚いたのではないでしょうか。そしてこの人に従っていこうと思ったのです。しかしこの感動で心が高鳴っている律法学者に対して主イエスはこう語られました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。この人のことは、主イエスがご自分に対して用いられた言葉です。しかもある深い使命を覚える中で使われた言葉です。その人の子である自分には枕するところもないと主イエスは語られたのです。それは主イエスに従いことの厳しさを語った言葉です。しかしなぜ主イエスはそうした言葉を語られたのでしょうか。おそらく主イエスはこの律法学者の申し出に対してすぐさまそこに潜む危険性に気づかれたのではないでしょうか。それは自らの意思によって従うという危険性です。この人は律法学者でした。そのことは高い知性を持っていることを示しています。律法学者は自分の学問的見識から主イエスの教えが大変優れたものであることを十分判断することができたのです。そしてその判断に基づいて主イエスに従おうとしたのです。実は同じ記事を扱っているルカ福音書ではこの律法学者という言葉はありません。ただある人がとなっています。そしてそれに対応する形で先生という主イエスに対する呼びかけもありません。しかしマタイはこの人を律法学者と捉えたのです。それはこの判断力にあったと言ってよいのではないかと思います。主イエスの教えに感動し主イエスに進んで従いますと言いぶる判断力がこの律法学者にはあったのです。そして先生と主イエスに呼びかけたのです。しかし逆に主イエスはそこに問題を感じたのです。それは主イエスに従う歩みは決して自分の判断力とか意志力によっては実現し得ない歩みであったからです。それは人の子ですら枕するところがない、いわばこの世的な安全とか価値とかあるいは常識とかを超えた世界であったからです。それはこの世の知性でもって判断して入っていくことのできる世界ではなかったのです。むしろ主に従う歩みには主の招きが必要なのです。主の命令が必要なのです。マタイは最初の弟子ペトロとアンデレが主イエスの弟子になった話を記していますけれども、それは私についてきなさいという大変唐突な主イエスの呼びかけから始まっています。しかしそれが一切に先立って必要なことなのです。どれほど人間の側に高い知性と判断力があったとしてもそれだけでは主イエスに従うことはできないのです。主イエスからの招きが必要なのです。あるいは命令が必要なのです。私についてきなさいという権威ある言葉が必要なのです。それはそうした権威ある言葉だけが人を日常生活から引き出し、弟子としての歩みへと向かわせていくことができるからなのです。今日の聖書箇所の18節にも、弟子たちは向こう岸に行くように命じられたとありますけれども、その命令があって初めて23節にある弟子たちも従ったという言葉が生まれてくるのです。二番目の話はある弟子の話です。しかしこれはいわゆる十二弟子と考える必要はないと思います。十二弟子については十章になったから初めて出てきます。この弟子はむしろ一般的な弟子であったと考えた方がいいと思います。しかし、弟子と言われている以上、主イエスからの 招きがあった人です。ルカ福音書では、私に従いなさいという言葉が、まずこの人に語りかけられています。マタイ福音書では、その言葉はなく、それはすでに前提とされています。しかし、その招きを受けた弟子はこう言いました。主よ、まず父を葬りに行かせてください。ここで何よりも大事なのは、主よという言葉です。それが何よりもこの人が弟子であることを語っています。弟子にとっては、主イエスは決して先生ではないのです。律法学者のように先生と呼んでいる限りでは弟子ではないのです。しかしこの弟子は主よと呼びつつも、まず父を葬りに行かせてくださいと語ったのです。この父を葬るということは、ユダヤ教においては大変重要な教えでした。旧約聖書に出てくるヨセフも、父ヤコブが死んだとき、エジプトの王ファラオに、どうか父を葬りに行かせてくださいと願い出ています。そして盛大な行列を引き連れてカナンの地に帰り、父のために荘厳な葬儀をあげました。そのように父を葬るということは非常に大事なことでした。ですからこの弟子がそのことを主イエスに申し出ても、それは決して非常識なことではなかったのです。むしろ非常識であったのは主イエスの言葉でした。主イエスは、私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと語られたのです。この言葉を今の私たちの生活に当てはめてみても、主イエスの言葉はかなり非現実的な感じがします。本当に主イエスがこの言葉を語られたのだろうかとさえ思われます。しかし主イエスはこの言葉を語られたのです。弟子に対して死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと語られたのです。それはなぜでしょうか。それはこの弟子の申し出が主イエスが行かれようとしていた方向とは逆の方向であったからではないかと思います。主イエスが行かれようとしていたのは向こう岸でありました。弟子たちに向こう岸に行くようにと命じられたのです。それは自分たちを取り囲んでいる群衆のいない反対側の岸ということでした。しかしそれはただの対岸ということではなかったのではないでしょうか。むしろそれはこの世との反対側、彼岸を指す言葉であったのではないでしょうか。それは聖書の言葉で言えば神の国であり天国です。それを目指す歩みが主イエスの歩みでありました。総括しますと、父を葬りに行かせてくださいというのは彼岸に向かう歩みではなく、この世である死岸に逆戻りする歩みであったと言えるのではないでしょうか。確かにこの弟子も他の弟子たちと一緒に向こう岸に行くようにという主イエスの命令を聞いたのです。しかし父の死という人生の大きな出来事に直面して、思わずそちらへと向きを変えそうになったのです。しかし主イエスはそれは弟子にはふさわしいことではないと答えられたのです。なぜならば今まさに船が出ようとしていたからです。主イエスの命令が下って主イエスを先頭にして今まさに向こう岸に向かって出帆しようとしていたからです。いわばそういった特別な時の中にいたのです。その時キリストを返して家に帰るということは弟子として召された者にはふさわしいことではなかったのです。私たちは律法学者のように自分から主イエスの弟子になることはできません。しかしまた自分から弟子であることをやめてもいけないのです。 私たちはただ主イエスの招きに従うだけなのです。私に従いなさいという主の招きが発せられた以上、その招きに心から信頼し従うことなのです。そういう特別の中に私たちは置かれているのです。志願ではなく悲願を求める生き方へと招かれているのです。そしてそれを大事とすることこそ弟子としての歩みなのです。マタイはまずそのことを従うということで語ろうとしたのです。次にマタイはこの二人の話を踏まえてさらにもう一歩踏み込んで従うとは何かということを語っています。ここでマタイはイエスが船に乗り込まれると弟子たちも従ったと記しています。ある意味でこの言葉は二つの段落をつなぐ言葉であるというだけではなく、マタイが最も語りたかった言葉であると言ってよいと思います。すでに触れたようにこの二つの段落はもともとは別々に扱われているもので直接の関連性はありません。しかしマタイはそこに決定的な関連を見たのです。従うという重要なテーマをそこに見たのです。そして前者にささか抽象的な議論に対して後半ではその具体的な姿を示そうとしたのです。そしてそれは弟子たちも従ったという出来事から始まっていきます。それでは弟子たちが従った結果はどうであったのでしょうか。その結果としてマタイは主イエスが嵐を沈めたという奇跡を語ります。その嵐は突然起こりました。湖に激しい嵐が起こり船は波に飲まれそうになったと聖書には記されています。湖というのはガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖は水面が海面から200メートルも低いところにありました。そして西側には山と谷があり、そこはちょうど大きな筒のようになっていました。そのため一旦西風が吹くと、それはしばしば猛烈な勢いを増してガリラヤ湖に吹きつけ、湖面に嵐を引き起こしたのです。ここで嵐と訳されている言葉は、他のところでは地震と訳されている言葉です。そしてそれがもともとの意味です。例えば主イエスが十字架上で息を引き取られたとき、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、また地震が起こりと記されていますけれども、その地震という言葉なのです。この言葉もマタイが好んで使った言葉の一つですけれども、突然この地震のような嵐が起こって海は大しけになり船が波に飲み込まれそうになったのです。しかしその時主イエスは眠っておられました。そこで弟子たちは近寄って主イエスを起こし、主よ助けてください、溺れそうですと叫んだのです。嵐が起こって助けを求めるということはごく自然のことです。しかしここでもマタイと他の福音書では違っています。マルコ福音書では、先生、私たちが溺れても構わないのですかと訴えています。ルカでも同様に、先生先生溺れそうですと叫んでいます。マルコもルカも先生という言葉を使っています。その点については先ほど触れました。マタイはそれに対して、主という言葉にこだわるのです。弟子が従い行くのは先生ではなく、この主なのです。そしてマタイはその主に、弟子たちは助けてくださいと叫んでいるのです。ただ溺れても構わないのですかとか、溺れそうですとだけ叫んでいるのではないのです。助けてくださいと叫んでいるのです。しかもこの助けると訳されている言葉は 救うという言葉です。ですから弟子たちはただ助けてくださいというのではなく、救ってくださいと叫んでいるのです。そしてその救いを求める叫びに応えてくださる方こそ主であると、マタイはここで告白しているのです。ですからマタイにおいては、弟子とはまさにこの救いをもたらす方を自分の主と告白し従う者なのです。そしてそのようにして主イエスに従う者こそが主イエスの弟子なのです。しかしそれだけではありません。マタイはもう一つ大事な点をここで強調しています。それはこの弟子たちの求めに応えて、主イエスが直ちになぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと語られていることに示されています。そしてこの言葉を語られてから起き上がって、風と湖と押し返りになるとすっかり凪になったと聖書には記されています。しかしマルコとルカではそうではありません。両方ともまず風と海を叱って、湖が大なぎになってから、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと語っています。すべてのことが済んだ後で平穏になったところで弟子たちを諭しています。しかしマタイはそうではないのです。まだ嵐が激しく吹き荒れているときに、主イエスはなぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと語られているのです。嵐の真っただ中で主に信頼することを求めているのです。嵐が収まってから主への信頼を回復するというのではなく、まさに嵐の中でこそ主を信頼せよというのです。そしてそれこそが真実に主に従う弟子の姿であると語るのです。最後にマタイはもう一つの点を私たちに示しています。それは最後の27節の言葉です。主イエスの叱責によって嵐が静まったのを見た人々は非常に驚いて、この方はどういう人なのだろう、風も海も従わせるとはと言ったというのです。その驚きは当然のことではなかったでしょうか。そしてまた、この方はどういう方なのだろうと互いに問い合うこともごく自然のことであったように思われます。しかしここでもマタイは一つの主張をしているのです。それはこのように驚き、このような問いを発したのは人々であったというのです。そしてこの点でもマタイと他の福音書は違っています。マルコとルカではそれは弟子たちになっています。弟子たち自身が驚き、そして互いにこの方はどんな方なのだろうかと語り合ったというのです。しかしマタイはそうは理解しませんでした。弟子たちではなく、遠くからこの出来事を見ている人々が、あの群衆が驚き、そして怪しんだというのです。それに対して弟子たちは、もはや驚くことも問うことも必要なかったというのです。なぜならば弟子たちはよくわかったからです。風や海を沈めた方が誰であるかを知ったのです。その人によって救いが与えられることを知ったのです。そしてまさにその方こそ主であることを知ったのです。嵐の中にあっても自分たちに救いをもたらしてくださる信頼できる方、自分たちが主と告白する方、その方こそ目の前にいるイエス・キリストであることを知ったのです。主イエスに従い行く中で、まさに主とは誰かを知らされたのです。そしてそれが弟子なのです。ですからもはや、この方はどういう方なのだろうかとは問わないのです。むしろこの方こそ主であると、弟子たちは改めて告白するのです。 マタイがこの福音書を書いたのはおおよそ80年頃であったと言われています。70年にローマ帝国からの独立を求める第一次ユダヤ戦争が終わり、エルサレムはローマ軍によって徹底的に破壊されました。そしてエルサレムを中心に活動していたユダヤ教は大打撃を受けたのです。しかしその後、次第にその力を徐々に回復する中で、ユダヤ教はキリスト教に対する迫害を増し加えてきました。そしてちょうどこのマタイ福音書が書かれた頃、ユダヤ教からの迫害が大変激しくなっていたのです。まさにこのような嵐が大きく吹き荒れていたのです。古代の教会教父の一人はこの船を教会に例えました。主イエスを頭とし、弟子たちがその主イエスに従って乗り込んでいるのが教会という船なのです。そしてその船は時として嵐に遭遇していくのです。このような嵐に激しく打ち叩かれ、死を助けてくださいと叫ばざるを得ない困難に直面していくのです。しかしその時こそ、主に信頼しなさいとマタイは語るのです。その時こそ、弟子の弟子たるゆえんを発揮しなさいというのです。それは主に従うということです。主イエスこそ私たちの救い主であると告白し、信頼し、嵐のただ中で主イエスに従うことなのです。そしてただそうした言い方においてだけ、私たちは主イエスとは誰であるかを、またどのような方であるかを知ることができるのです。このような嵐は時代的なものばかりではありません。私たち一人一人の歩みの中にも人生の嵐があります。しかしそうした嵐が強ければ強いほど、私たちは誰に従うのかという鋭い問いを突きつけられていくのではないでしょうか。その時私たちは心して主に従いますと心を定めていかなければならないのです。神に背を向けていったイスラエルの王たちのように、この世の力や人間に頼ってはならないのです。また占い師のところに出かけていって何の力もないものに身を委ねてはならないのです。ましてや絶望の虜になり、それに身を委ねてはならないのです。そうではなく、私たちは嵐のただ中で主に従うのです。主イエスを信頼し、その御後に従うのです。その時主イエスは私たちの主として、私たちに豊かに臨んでくださいます。それは主イエスには御国の力、悲願の力があるからです。嵐を鎮める悲願の力があるからです。そしてその主イエスにある力こそが私たちを真実に生かす力なのです。19世紀から20世紀にかけて活躍した神学者で、また思想家でもあるエルンスト・トレルチという人がいますけれども、このトレルチは悲願は志願の力であると語っています。悲願の力はこの世である志願を生きる私たちにとっての力だと語ります。そしてその力を私たちは主イエスによって与えられているのです。主イエスに従う弟子としての歩みにおいて豊かに受けることができるのです。だからこそ私たちは弟子としての歩みを第一としなければならないのです。弟子としての歩みこそ、この世の志願的な歩みを支えるものでなければならないのです。主イエスが語られた死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいという言葉は、この世のことはどうでもいいということでは決してありません。 むしろこの世をしっかりと生きるために私たちは悲願の力を必要としているのです。だからこそその悲願の力を得ることを第一としなければならないのです。そしてそれは弟子となるということなんです。皆さんはアフリカで医療活動を行ったアルベルト・シュバイツァー博士のことをご存知だと思いますが、このシュバイツァーはこういう言葉を残しています。イエスが何者であるかを人間が言葉を持って理解しうるとイエスは考えなかった。イエスは彼が難人であるかを知らなかった人々にガリラヤ湖畔で現れた時と同様に今もなお我々に未知の人、無名の人として近づいてくる。そして彼は我に従えとかつてと同じ言葉を発し、彼が現代において解かねばなる問題を我々にします。彼は命ずる。そして彼に従う者に彼自身を掲示する。かくしてイエスが何人であるかを人は経験するのである。とシュバイツァーは、私に従いなさいという主イエスの招きに応じて主に従い、解決すべきこの世の問題に取り組むとき、人は初めて主イエスとは誰であるかを知ることになると語ったのです。それはアフリカで医療活動を行ったシュバイツァー自身の歩みを語った言葉でもありますけれども、それはまた私たち自身の歩みでもなければならないのではないでしょうか。私たちも主イエスに従い、主イエスと共に御国を目指す歩みへと招かれています。そしてその歩みにおいて主とは誰であるかを深く知らされていくのです。しかも主イエスの救いの恵みを深く味わう中で知らされていくのです。そうした主に従う歩みを今日からまた新たな思いを持って共に歩み出していきたいと思います。それではお祈りをいたします。私たちの救い主なる主イエスキリストの父なる御神、今日の聖日の礼拝を与えられ、またあなたの御言葉を通してあなたへと思いを高める時を与えられて感謝をいたします。私に従いなさいというあなたの召しの言葉が私たち一人一人に語りかけられています。その招きに応えてあなたに従い行く者、私たちの歩みを力強く、またあなたを深く知る恵みの中で営んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。新しい一周の歩みの上においてもあなたの豊かな御支えと守りがありますように。そしてまた創造の使わされていく場所にあって、どうか皆を表すしもべの歩みを成していくことができますように、私たち一人一人を強め支えてください。新しい主の歩みを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。